と大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年8月13日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく8月13日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住17年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。私今神戸に帰ってきていて、お盆を日本で過ごすのはかなり久しぶりなんですけれども、皆さんお盆いかがお過ごしですか？まあね、お盆を過ごすのが久しぶりといえど、実はリハーサルなどが入っていて、あんまり別にお盆らしいお盆を過ごすわけではないんですけれどもね、大変ありがたいことに、私が演出振り付けする三宮の駅前広場のオープニングイベントでのパフォーマンス、サンキタアモーレ広場でのパフォーマンスのオーディション出演者募集を先月いっぱいしておりまして、それで、オーディションを行って、たくさんの方にご応募いただきまして、70人を超える80人近い、応募者がありまして、その中からオーディションをして、オンラインでオーディションを行ったりして、もうね、実はこの放送時にはリハーサルが始まっております。着々と、はい、いろんなジャンルのね、パフォーマーと一緒にこの作品を作っていきますので、ぜひぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。クラウドファンディングも行っておりまして、こうね、コロナ禍で、まあ、低予算の中なんですけれども、しっかりと出演者にはギャラをね、お支払いしたいということで、クラウドファンディングも行っておりますので、ぜひぜひご支援ご協力いただけると嬉しいです。サンキタアモーレ広場クラウドファンディングなどとね、検索していただけると見つかりますので、応援よろしくお願いします。そして私がエンターアートでこの夏行っているケースというパフォーマンスのシリーズなんですけれども、まあ、神戸の街中でダンスをお届けするということでね、街中でダンスを踊った映像を YouTube に投稿したりとか、あと街中で実際にパフォーマンスを行って道行く人が見れるし、それを、まあ、YouTube でも、ね、配信しているというシリーズでパフォーマンスを行っております。で、その7月末にね、7月下旬に7月23日と31日に行ったパフォーマンスのアーカイブ映像とか映像作品が続々と YouTube 上に投稿されていると思いますので、そちらもチェックしていただけると嬉しいです。ですね、このラジオの YouTube チャンネルではなく、私の YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方に投稿してあります。ひらがなで大阪ゆかり、そしてダンスなどとね、検索していただくと見つかりますので、ぜひご覧になってください。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、今週のピックアップと、そしてニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップのコーナーでは、ちょっと新しいお知らせがあります。ニューヨークのコロナ事情をお届けします。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたではですね、以前にこの番組でもお話ししたんですけれども、ハドソンヤードについて、ハドソンヤードを散歩してみましたので、そちらの環境音とともにお届けします。お休み前の30分、どうぞお付き合いください。 それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介したり、ニューヨークで活躍する日本人を紹介するコーナーです。今回は、ちょっと新しいコロナ情報についてお伝えしたいと思います。ニューヨークでですもですね、デルタ株の感染が拡大しておりまして、感染者数がまた一時期に比べてちょっとだいぶ、増えている状態です。登録していると、ニューヨーク州からコロナウイルスの状況のアップデートがメールで送られてくるんですね。それに私も登録していて、いつもそれを見ているんですけれども、今ニューヨークでコロナウイルスにかかっている人、感染している人は、かなりの確率でデルタ株に感染しているそうです。デルタ株、こう広がるのが早いって言いますもんね。で、ワクチンを打ってる人も感染していることもあるんですけれども、ワクチン打っても 100% じゃないか、それは当たり前なんですけれどもね、ただワクチンを打っているとかかる可能性も低いし、かかっても病院に入院するほど重症になる確率は低いということで、ワクチンを打ってるのがこのコロナウイルス、そしてデルタ株とかその変異種に対しても一番効果がある、その感染しないし感染を拡大させないものなので、皆さんワクチンをてくださいねっていうメールが送られてきます。で、このデルタ株の影響でコロナウイルスに感染する人がまた増えていて、入院する人も増えているという状態なんですけれども、ニューヨーク州での今入院している、重症化して入院している人の数は8月上旬で700人台、800人いかないぐらいの人数です。788人。って、8月3日かな、2日のデータでは言われていました。今の日本の、状況、コロナウイルスの状況と比較しても、やっぱりあれだけ感染者数、で入院者数も出ていたニューヨークの現状を考えると、ワクチンが普及してってることはかなり効果があるな、現状効果があるなっていうふうに私は思っています。たとえデルタ株でまた増えていたといるとしても、そのニューヨーク州全体で700人800人ぐらいにとどまっているわけですからね。そしてさらに新しいニュースが出たんですけれども、ニューヨークではアメリカで初めてこう飲食店とかスポーツジムとか美術館とか、映画館とか屋内の施設を利用するときにワクチン接種の証明書を提示することが義務付けられることになりました。アメリカではニューヨークが初めてなんですけれども、フランスとかイタリアとかヨーロッパでは、そういう方法が取られているんですよね。こう、8月16日から移行期間に入って、来月13日には完全にそういうシステムにしますということだそうです。すでにブロードウェイとか メトロポリタンオペラで働く人とかはワクチンの接種を証明するのが、まあ、その義務付けられていたりとか、あと MTA ニューヨークの公共交通機関で働く人たちはワクチンの接種を証明するか、もしくは週に1回とかのコロナウイルスの PCR 検査を受けなければならないことが義務付けられているんですけれども、まあそれがね、そういう職業の人だけじゃなくて、ニューヨーカーみんなが屋内の施設に入ろうと思ったらコロナウイルスのワクチンを接種していますっていう証明が必要になるということです。これはこの、まあ、ワクチンの接種をアレルギーとかがあってできない人もいるし、今はしたくないっていう人もいるので物議を醸し出しそうですけれども、まあコロナのデルタ株の感染が拡大しているので、そういう風な処置を取っていくということですね。まあコロナウイルスのワクチンを受けている人はね、まだその何十年後とかの何十年後とかにどんな影響があるのかわからないけれども、まあそれ覚悟で受けているわけですから、まあ受けてない方は受けてない方でね、不自由がちょっと生じるっていうのはそちらも覚悟していくしかないのかなというふうに思います。うん、ニューヨークのコロナウイルスアップデートはこんな感じでございます。なんか私個人的にすごい人と話してって感じるんですけれども、あの日本の若者の接種率、コロナウイルスのワクチンの接種率進んでないじゃないですか。あのワクチンが足りてないっていう状況もあると思うんです。足りてないという状況が主にあると思うんですけれども、なんか皆さんめちゃくちゃ副作用、副反応について怖がっているなっていう感じがするんです。なんか副反応がどうだったわみたいなニュースとか結構聞くなっていう感じがあって、そんなに怖がることかなと私個人的には思います。そりゃその危険性がゼロではないですけれども、いや別になんかなんでしょうこんな言い方したらとっても怒られそうですけれども、インフルエンザぐらいの熱とか出ても別に大丈夫じゃないって私は思っちゃうんですよね。いや別に熱が出たとて、おかんがしたとて、体がだるかろうとて、まあ長くても 2,3 日したら治るんだしね、大抵の場合は治ることが保証されているわけですから、その不治の病とかではないわけですから、まあ、大抵の場合はそんなに心配しなくてもなというふうには思っています。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。大阪ゆかりのインスタグラムとツイッターアカウント、すべて小文字で yukari_osaka で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはハドソンヤードでございます。以前にもね、A to Z ニューヨークのコーナーでしたかね、ハドソンヤードについてお話しした回はあったんですけれども、今回は実際に歩いてみて 環境音と、そしてインスタグラムやツイッターでは映像と一緒にご覧いただきたいと思います。このハドソンヤードというのは34丁目のニューヨーク、マンハッタンの34丁目にある、まあ、居住ビルとか、モールとか、芸術センターとか、いろんなものが集まっている複合施設のある場所の名前なんですけれども、新しくできた、まあ、ニューヨークの新しい観光スポットなんですよね。2012年ぐらいからこの開発が始まりまして、一部は2017年ぐらいから、まあ、オープンし、で主なそのアートセンターとかショッピングセンターとかそういったものは2019年の3月にオープンしたんですね。で、まあそう、2019年の3月にオープンして、まあ、1年ぐらい経ったっていう頃にコロナウイルスの感染が拡大して、こうニューヨークの街が静かになってしまいましたから、まあそのガンガンね、こう新しい観光スポットだって盛り上がりつつあるところで、このコロナウイルス感染拡大ということになったのでね、ちょっとお気の毒な感じの観光スポットなんですけれども、まあ今ね、また人の足もたくさん向いているんだと思います。あの広い公園のようになっている、まあ、広場というか公園というかエリアもありまして、そこにねヴィッセルという巨大な建造物もあったりするので、屋外でも楽しめる場所となっております。そう、この場所さっきもお伝えしましたけれども、その居住ビルもあるんですけれども、大きなショッピングモールもありまして、もちろんその中にはレストランとかね、食料品店もたくさん入っていて、で、ザ・シェッドと呼ばれるアート施設があり、そしてそのすぐ隣にはヴィッセルと呼ばれる、なんて説明したらいいんでしょうね、あのスカルプチャー、オブジェのような彫刻のような感じなんですけれども、すごくどでかくて、まあ、人がその入って、まあ、タワーみたいになってるわけなんですよね。人が入れるタワーのようになっています。で、そこを今回は歩いてみましたので、ちょっと環境音が長いですので早速聞いていきたいと思います。はい、ショッピングセンターの中というか出入り口のすぐ近くからスタートです。やっぱりニューヨークはこうやって回転扉があるんですよねハドソンヤーズという文字も見えますが、回転扉を出ると大きな広場がございます。そしてその向かい側にあるのが、これがザ・シェッドというアート施設ですね。中にはこう芸術作品を展示するような場所もあれば、劇場のような場所もあって、かなりこう多様性のある施設となっております。見た目もね、なんかこう膨らんでる壁みたいな感じで、アート感が満載の建物でございます。ぜひあのインスタグラムの方で映像も見てみてください。中をザ・シェッドの中覗くとこんな感じ。ここが劇場スペースになっている場所ですね。今はあの明るく外の光も入るようになっています。 中にはこの劇場とか撮影で使われるような大きなトランクとか脚立とかが見えますね。いかにも劇場施設っていう感じ。これが外側からあのガラス越しに見えることってなかなかないので面白いですよね。私たち劇場関係者から見るとよく見える光景なのですが、そしてその隣には先ほどお伝えしたヴェッセルがございます。まあ大きなタワーですよね。タワーなんですけれども、かなりユニークな形をしています。ここ登ってこの広場を見下ろすとすごく楽しそう。この時はコロナウイルスの感染拡大防止でこのヴェッセルは登れない状態になっておりました、まあ、まだ3月頃とかかな。これ撮ったのはちょっとだいぶ前になってしまって、3月頃とかだったと思うんですけれども、マスクを着用しながらですけれども、この屋外にはね割と人ではありあるような感じですね。とはいえ今の、8月の神戸とか大阪に比べたら全然人の出は少なかったように思います。ヴェッセル下から見上げるとこんな感じ。さあクローズドというサインがね書かれています。閉まっていますねそのヴェッセルの向かい側にはこう広場にね大きなテントが張られていて、そこでこうエアロバイクっていうのかながあってエクササイズできるようになっていました。この辺りのジムがもしかしたらこのみんなでエアロバイクを漕ぐイベントみたいなのを開催しているのかもしれないですね。デイリーイベントのようなものを開催している様子でした。すごくねこのマンハッタンの中にこんな広いスペースを作っちゃったんだねってびっくりするぐらい広いスペースですね。こうアート作品っぽいものも展示されてポツンポツンと展示されていたりとか、オブジェなどもあってニューヨークの新しい広場だなっていう感じ。橋の方に行って見下ろすと、ここはセブントレインの一番端っこ終着の駅でもあるので、たくさん地下鉄の車体が並んでいます。マンハッタンの中でこうやってこう地下鉄がたくさん並んでる様子とか見える場所ってほとんどないですね。多分ここだけなんじゃないでしょうかね。電車好きにはいい光景かもしれないですねさあ引き続きこの公園歩いているんですけれども、もう公園から出ようと、公園というかこのハドソンヤードの広場から出つつあるところですね。目の前には犬の写真をめっちゃ可愛く撮ろうとしているお姉さんがいます、インスタグラムに自分のペットの写真でも載せているんでしょうか。めちゃくちゃガチでなんか時間をかけて撮っていらっしゃいました。こうねマンハッタンの中にこうやって緑もたくさん植わっていたりするんですけれども、木も植わってたりとかね、こういう場所がね増えるっていうのはいい、嬉しいですよね。こうオフィスでお仕事しててお昼休憩とかでこういう広場に来て緑を肌で感じることができるのはとてもいいことだと思います。さてなんか音が聞こえてますけれども、これはアイスクリーム屋さんの音ですね。こんな感じで日本のサオダケ屋さんみたいな感じですかね。アイスクリーム屋さんは音楽を鳴らしていることが多いです。 ここやっぱり観光地なので、こういうアイスクリームの屋台、トラックとか、あとなんかドーナツとかコーヒーとかお水とかホットドッグとかを売ってる屋台とかが、まあ、出がちです。たくさん出ています。さあ、このハドソンヤードからもう出たことになるのかな。あ、今目の前にはタコスとホットドッグ屋さんが見えますね。そう、ハドソンヤードを出て歩道、横断歩道を渡るとまだ、あ、これはまだハドソンヤードの中なのかもしれないです。ハドソンヤードの続きなんですかね。綺麗なベンチがあって公園のようになっているんですけれども、ここがもう34丁目、ハドソンヤード地下鉄の駅の入り口でございます。エスカレーターが 1,2,3,4,5,6 台ぐらいあるんですかね。降りていくと、とても新しい駅なので、この駅自体もすごく綺麗で近代的な作りとなっています。天井には鮮やかな青が中心のモザイクがございます。素敵で、降りていくとこうだだ広い大きな地下鉄の駅の入り口が広がっているよという感じです。今日のお散歩はここまで。ここからセブントレインに乗りたいと思います。さて、今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクローのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間後にレディクローホームページ上のオンデマンドでお聞きいただけます。そしてそれから1週間が経った後には、この番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。8月も中旬になってきたということで、ちょっと暑さがマシになるといいですけれども、日本の夏はまだまだ暑いですかね。私ニューヨークで住んでいる時はエアコンクーラーとかをあまりつけたくないタイプなので、夏場でもまあすごい猛暑日だけつけるけれども、夜寝る時は消してますよっていう感じが、だいたいそういう感じなんですけれども、日本の夏はちょっとレベルが違いますね。暑すぎて本当にこう、夏バテ熱中症になってしまいそうなので、クーラーをね、私にしては本当ないぐらいつけて夜とかもね寝るようにしています。なんかもうそうしないと危ないですよね。皆さん熱中症とか夏バテにはお気をつけてお過ごしください。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.